従わなかった方がよかった。そうならば今安全です。イエス様は何を考えたのか。イエス様に従いますとなかなかうまくいけないなのではないか、まあ誰でも経験したものなのではないでしょうか。まあイエス様はいつもはっきりとした目標を目の前に持っておられます。イエス様は弟子たちにご知識の明らかにされ、それによって弟子たちと親しい交わりをそれによって持つようになったのです。まあイエス様は弟子たちが悩んでおられるのをもちろんちゃんと見たのです。すぐには彼らのところに飛んでいこうとしなかったのです。けどもイエス様は弟子たちと親しい交わりを持ちたいと思いましたが、まだ時が早すぎたのです。多分私たちは今悩みを持ち、それに対する逃れ道がないかもしれない。例えば私たちがまだ祈りの答えを聞いてないかもしれない、まあ、イエス様はあるいは悩みを苦しみを見ておられるだけではなく、知らん顔するお方ではない。背後に目的を持って導いてくださいます。まあ、夕方イエス様は祈るために山へ登っていかれたと書いてます。そして夜明けの、まあ、4時頃弟子たちのところへ来られたのです。まあ、何時間何時間もイエス様は祈ってくださいました。結局父とお語りになるために長い間祈ったのです。反面イエス様は弟子たちを長い間苦しみの中にそのままにしておかれたのです。けどもイエス様はご知識のあがわさぐるために弟子たちのところへやってきました。けど弟子たちは驚きに打たれ、恐ろしさのあまり大声で叫びました。もちろんこの弟子たちとは臆病者ではなかったんです。強い漁師、まあ、魚を取る漁師だったのです。けど彼らはそのようなことを今だかつて経験したことがない。誰かが水の上を歩いてくる、それは幽霊に違いないと彼らは確信したんです。まあ思い違いだった。幽霊だと思ってイエス様だった。おかしいような弟子たちは、まあ私たちと似てるじゃないでしょうか。結局すべての背後にイエス様は目的を持って支配して導いてくださいます。私たちはどうしたらイエス様との親しい交わりに近づくことができるなのでしょうか。まあ、イエス様の啓示によってです。すなわち生活の困難の中に送る主イエス様の啓示によって主との親しい交わりに近づくことができるのです。弟子たちは、まあ、イエス様によって確かに夜中に向こうへやられました。そして弟子たちは嵐の中に、まあ、捨てられてしまったんですけど、これはイエス様の導きでした。まあ、イエス様のせいだった。まあ、そのような困難の中でイエス様はご自身を表しました。けど弟子たちは恐怖のあまり叫び声を上げたのです。弟子たちはイエス様がご知識を表すためにこのような困難のうちに導き、それによってイエス様とのより深い交わりを持つためであることをもう考えられなかったのです。多分なぜ私はいい働き場所がないなのでしょうか。どうして私には模範的な利用心がないなのでしょうか。一体どうして私のうちはこんなに怖いなのでしょうか。どうして私は健康ではないなのでしょうか。 なぜ私にはいつも困難がつきまとうなのだろうか。なぜ私だけに悩みが降りかかってくるなのでしょうか。まあこのような質問を持っておられる方々いっぱいいます。どうして、なぜ、いくら考えてもすぐわからないと思います。けどイエス様は取りも直さず人間一人一人と親しい交わりを持ちたく思っておられるのです。ですからイエス様はそのような困難にお導きになったのです。多分私たちはその導きを分かっていないかもしれないけど、イエス様は愛を持って導いてくださいます。そのような苦しみ、困難、また理解しがたいことを経験すると確かに悩みます。どうして、なぜ、何のためかと考えます。まあ全部イエス様のせいにすればちょっと楽になります。私たちはどうしたらイエス様との親しい交わりに近づくことができるなのでしょうか。まあ今までイエス様の経緯で言ったんですけど、小さい問題として、まあ言葉によってだったのです。イエス様は言葉によって自分自身の明らかにしてくださり、イエス様との親しい交わりに入ることができるのです。イエス様は何と言ったかと言いますと、どういう言葉を使ったかと言いますと、しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。結局全部私のせいだよ、私ですと。まあこの言葉をもちろんイエス様は私たちにも言っておられます。イエス様はご自身の言葉によってご自身を私たちに表そうとしておられます。私たちはたとえ主の導きがわからないにせよ、人または環境のせいにしてはいけない。イエス様は危機の中に見捨てはしないのです。イエス様は私たちようなものとの深い交わりを持ちたいので、私たちを生活の困難のさなかにおいて、またご自身の御言葉の中にご自身を表してくださいます。しっかりしなさい、私だ、恐ることはない。まあ、イエス様は弟子たちにご自身を表しました。それまでと全然違った形でご自身を表しました。ですから弟子たちは大変びっくりし、恐れのあまり叫びました。まあそれはイエス様の啓示でした。けども弟子たちはそれを幽霊だと思ったのです。私たちもしばしばこの弟子たちと同じではないでしょうか。イエス様の私たちに対する御言葉を聞きましょうか。すなわちこのことは私から来た、まあ、意味は偶然はない。すべての背後に主は目的を持って導いてくださいます。まあ、主の呼びかけとは次のようなものです。私の子よ、あなたはあなたを苦しむる者、また私を苦しむることを考えたことがあるの。私の子よ、もしあなたが周囲にたくさん試みを持っているならば、それは私から来たということを知ってください。あなたの弱さは私の強さを必要としている。私の子よ、あなたは困難と難しい環境の中にいるの。それは私から来たのだ。私は環境の主です。あなたの環境や周りの人々は 彼らのやりたいことをすることはできません。彼らは私の心を行わなければならない。私の子よ、あなたは金銭的な苦しみのうちにいるの？それを切り抜けるのは難しいなのでしょうか？それも私から来たということを知りなさい。私はあなたのお金に責任を持っている。ただ私はあなたが私の方へ来ることを、私に頼ることを願っている。私の約束が真理であることをあなたに証明したい。私の供養、あなたは生活の夜を生きますか？それは私から出たのです。私は苦しみの人として困難を知っている。あなたが私の方へ来るようになるために、私がそれをそうなさったのです。私の子よ、あなたは父母の共に失望しましたか？それも私から来たのです。私があなたの最良の友であることを知るために、あなたは共に失望したのです。あなたの計画は覆りましたか？あなたは悲観し疲れましたか？それも私から来た。あなたは自分で計画し、その後で祝福してくださいと祈ったけど、私は自分で計画したい。そうすれば私はその責任も取ります。あなたは私のために働きたいと願ったけど、あなたは今病気だ。それも私から出たのです。あなたが忙しかった時に、私はあなたに話すことができなかった。けど私は私の秘密を語りたい。あなたは私のそばにいる祈る人になってもらいたい。多分あなたは難しい使命を負わせられたかもしれない。それも私から来たのです。あなたは私に頼ってください。私の声を、私の声を聞いたの、私である。それは私から出たのです。しっかりするのだ。私である。恐れることはない。まあ一言で言いますと、結局主は支配者です。主は人間一人一人を考えられないほどに愛しておられます。そして最善の道を導いてくださるのです。何があっても、あ、主のせいかと考えると祝福されるようになります。まあ私たちはどうして主イエス様との深い交わりに至ることができるなのでしょうか？今話したように、生活の困難の最中に送るイエス様の啓示によって主との親しい交わりに近づくことができるのです。主イエス様はご自身の明らかにされました。すなわち嵐と苦しみの理解しがたい導きの中において、けど弟子たちはイエス様を認めないで幽霊だと言って叫び声を上げたのです。なんと私たちはしばしば自分だけを見、また人間環境、私たちの悩みだけを考えて叫び声を上げることでしょうか？それは私たちの苦しみではありません。その後ろに主が立っておられるのです。それを素直に信ずると楽になります。またイエス様はご自分を弟子たちに言葉によって明らかにしてくださったのです。弟子たちはイエス様の声を聞いた時、まあ幽霊だと思っていたのに、あ、イエス様かと一遍に分かったんです。 しかりしなさい、私だ、恐れることはないという声を聞いたとき、まあ、聞き慣れた声だったか、私たちの主人かと分かり、安堵のため息をつきました。弟子たちはイエス様をよりよく知るべきだったのです。どういうふうに主をよりよく知ることができるなのでしょうか。今話したようにイエス様の啓示によってです。イエス様の答えによっても私たちは主をよりよく知る。マタイ伝の27節でしたね。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。